ラジオの前の皆さん、インターネットさいまるラジオでお聞きの全国の皆さん、
こんばんは。
リトルミュージカルスターズは西東京市で活動しているキッズミュージカルファクトリーのメンバーがお送りします。キッズミュージカルファクトリーは幼児から社会人まで総勢およそ100人の幅広い年齢層で、オリジナルミュージカルの公演や地域にミュージカルの楽しさを伝えるボランティア活動などを行っている団体です。今月のパーソナリティはこちら。
はい、映画今夜ロマンス劇場でを見て綾瀬はるかさんの前髪を意識している安井久乃です。
今日はちょっと違いますね。
今日はちょっと違うの。でもさっきまでそうだったんだよね。
あ、そうなんですね。はい、私は映画グレイテストショーマンを見て、ヒュージャックマンと同じ誕生日であることを誇りに思う伊坂あかねこと、あかねです。10月12日生まれです。加賀たけしも一緒です。はい、はい、
そしてメインパーソナリティは私、菊池美香でお送りします。
よろしくお願いします。
番組放送中はメンバーが実況ツイートをしていますので、放送と一緒にお楽しみください。ツイッターアカウントはlms_kmf です。感想ツイートはハッシュタグ 842fm をつけてつぶやいてください。皆さんからのツイート
お待ちしています。
キッズミュージカルファクトリー20周年先駆け企画、
パーソナリティクイズ付き
KMF 20年の歩みを振り返るスペシャル。イエーイ。
来年キッズミュージカルファクトリーは20周年を迎えます。番組ではキッズミュージカルファクトリー20周年先駆け企画として、キッズ20年の歩みを毎月5年ずつ4ヶ月にわたって振り返りたいと思います。
もちろんリトルミュージカルスターズらしく、ただ振り返るだけではなく、私たちパーソナリティの20年にわたる超個人的なクイズ付きとなっています。
個人的
キッズの歴史をたどるとともに、リトルミュージカルスターズパーソナリティについてももっと知ることができる一石二鳥なスペシャル企画です。
はい、クイズの正解数が多かったパーソナリティには20周年にちなみまして、なんと賞金20円。ラジオの前の皆さんもぜひご一緒に お考えくださいね。記念すべき第1回目の今月は1999年から2003年までを振り返ります。いでよ年表。
シャララララララララ年表です。1999年宝屋木漏れ日ホールで行われた子どもミュージカルワークショップの修了生とその母親たちが中心となり、キッズダンサーズ発足
と、ここで最初のパーソナリティクイズ、ミカクイズ。
イエーイ。来ましたよ。
来たぜ。
はい、この頃2歳の私がいつも持ち歩いていたものは何でしょう。
超個人的。何これ。
2歳
でしょ。ちちちちちち、ピボーン、はい、ラッコのぬいぐるみ、
ピボーン、クマのぬいぐるみ、
でもぬいぐるみ系です。
ぬいぐるみ系、ぬいぐるみ系、ちちちちちちちち、ピポン、はい、シルバニアファミリー。
あー、やってたな。
やってた。
違う。
わかった、リカ、はい、ピポン、はい、ピポンのついちゃった。リカちゃん人形。
あー、惜しいですね。リカちゃんに並ぶ CM での放送もおなじみですね。
なんだ。
お風呂で髪の毛の色が変わる。
はい、ピンポン、ポポちゃん。
ピンポン、ピンポン、ピンポン。
知らないの、ポポちゃん。
ポポちゃんは知ってるけど、色が変わるのは知らない。
進化遂げてますよ。
さらに。
かわいい。
じゃあ久野が今1ポイントですね。はい。年表です。2000年キッズダンサーズ発足の翌年、中学生になった子供たちの名称をスーパーグレートハイパーダンサーズ、略して SGH ダンサーズと改める。同じ年8月、木漏れ日ホール主催のヤング&キッズフェスティバルに出演、ベッドミドラーのハイヤーハイヤーなどを踊りました。
ここで久野クイズ。
イエーイ。
はい、いきますよ。
はい、
私 石さんの2年生だったんですが、はい、本を読んでる風に見られたくて形から入るために買ってもらった本は何でしょうか。
ピボーン、はい、自信あります。
何？
辞書。
違う。辞書は読まない。
ピボーン、広辞苑。
言っていい？そういう感じじゃない。もっと、もっとなんか、もっと本。
もっと本？もっと本。辞書は立派な本だよ。
なんだろうな。
え？
ピボーン。いいよ。図鑑。
いいじゃん。
虫の。虫図鑑。
もっとなんかさ、物語だよ。
あ、ピボーン。源氏物語。
そんな。わかんないよ、
わかんない。ピボーン。ダレンシャン。
あ、惜しい。
惜しいですか？
惜しいよ。あのね、それを買った次に買ったのがダレンシャン。似てる。
あ、そうですね、私たちの時代ですもん。
ダレンシャンはちょっと何時代とかやめてもらっていいですか？ちょっとわかんない。
ダレンシャンの厚さだし、あの漢字もダレンシャンっぽい。
あ、わかりました。はい、ピポン。ハリーポッター。
あ、正解。
あ、そっちか。
ミカリポイント。あの時流行ってた。どんどんどんどん。
本当？
最初出始め。
前から流行ってたんだ。
そうだね。
わかんない。中学生くらいで読んだ記憶がある。
それ遅かった
ね。そうかもしれない。遅咲き。はい。年表です。2002年1月、念願の初めてのミュージカル発表公演、クリスタルシティストーリーを上演。8月、木漏れ日ホールロビーコンサート、ショーケースアットロビーを開催。
ここでミカクイズ。
イエーイ。
来ましたね。
来ましたね。
幼稚園の年長さんだった私は何組だったでしょうか。
はい、幼稚園ってことは、
リス。あ、違うわ。
え、ピポーン、はい、ウサギ。
年長さんだからさ、動物じゃない。そうだよね、植物だよ、
はい、
植物。ピポーン、はい、バラ、ピポーン、ユリ。ブボン。ね、言う、答える前からずってい
う。答えさせて、
はい、どうぞどうぞ、はい、
チューリップ。
ピポーン、はい、桜。
あー、木です。でも
木ピボン、ブナ、ブ、
マツ。あ、ピボン言うの。
竹。
そういう系。
ピボン、そういう
系。イチョウ。
アイドルの名前にありますよ。
ピボン、乃木坂。
あ、惜しいです。
ピボン、ピボン、ピ
ボン、ケヤキ。
ピンポン。
イエーイ、ケヤキ。
ちなみに、最近アローバーに入ってきた横内くんと同じクラスでした。
すごい。幼稚園が一緒だったの。
幼稚園一緒でした。
そっから先は一緒じゃなかったの。
あ、違いましたね。
運命的な出会いだね。
再会しました。再会。
それ言った？
言ったんですけど、意外と普通な反応で、あ、確かにそうだったかもねみたいな。
かもね。
かもね。記憶があんまりね、覚えてなかったね。はい、長年でも1ポイント取りましたよ。みんな同点？
うん。
はい、では年表です。2003年4月、発表公演ミュージカル努力しないで夢をつかむ方法を上演。ということで、ここでやったのアガネーネクイズ。
イエーイ、来ましたよ。
2003年の8月にですね、まだキッズには入っていないんですが、ケンちゃんマーちゃんと出会いました。
イエーイ、
やっとね。まだ2人とも出会ってないでしょ。先にお先に失礼します。出会いました。ホーヤ木漏れ日ホール5周年記念の市民ミュージカル、いつか桜の木の下でファイトという作品に出ました。さて、ここで問題です。はい、そのいつか桜の木の下でで使った楽曲を ROY の公演でも使いました。それは先月の発表会の一曲あったでしょ。覚えてる？
覚えてないよ。
あれ、あ、みんな知らないのか。
先月発表会は覚えてる。
はい、この曲覚えてる？
この曲
使った曲。うん、ファイトの曲だったんだよ、あれ。あれ、なんだっけ。あ、今忘れちゃった。あと、あれだよ。
あ、
あ、
あ、あ、あ、あ、あ、
あ、そうなの。で、そうなの。あれ、ファイトの曲なの。っていうのと、もう一曲実は使ったことがある曲があって、それは何でしょう。
え、この前ので使って。
この前のじゃない、発表会で使ったことがある。
なんだなんだ。
お二人とも出てます。
出てた。出てた。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。
ヒントお願いします。
ヒント、ヒント。
ヒントは、ヒントは、覚えるの大変だねって言った。
でも大変だった。なんだろう。
ちなみにね、その時私も一緒に出てた。
出てた？
あの、うん。 出てた。
ってことは、
ってことは
一緒に出てた。
出てた。あれ出てた。え？で、ではこれタイムアップということで、正解はネバーアローンでした。
あー
知ってる？
知ってるよ。
そうでしょ？
でもそうだったんだ。
そうなの。あれファイトで使いましたよね、ケンちゃん。そうなんです。
はい、そうなんだ。
2幕の頭の曲でした。
へえ。へえ
だわ。
そうなんです、ね。
でしたちゃんちゃん。
これはアカネネポイントになるわけだよね。
でもなんかちょっとあれだね、もう一問出す？
ある、
いいよもう一問やろ。そしたらはい、その時私はさやかという中学生の役でした。さて私のさやかちゃんという役の衣装は何色のポロシャツと何色のベストだったでしょうか。
何色の、同じ色？
違う色。
あ、上下違う？
ねポロシャツとベスト。どっちも上。そうです。
オッケーオッケー。
ピンポン。
はい。
黄色のポロシャツに赤のベスト。
ブブー。マクドナルド。バイ。
ピンポン。青のポロシャツに緑のベスト。
ブブー。
可愛いか。
ファミリーマート。バイ。ヒントは、私はその後。キッズに入ってからの発表会行って B メロちゃんっていうのをやって、うん、その後月見ちゃんっていうのをやって、うん、ケンちゃんまーちゃんの中であかねはそうなんだなって思った色です。
ピンクのポロシャツに赤のベスト。
惜しい。ポロシャツの色は合ってる。
ピンポン。水色のベスト。
ブブー。
今何言った？
ピンポン。白。
ブブー。
惜しい。
なんかよくわかんない色に惜しいってよくわかんなくなってきちゃった
ピンクのポロシャツに、
うん、
ポロシャツ、え？メロ？
うん、ピンクに合う色、ね、合うね、合う合う。
難しいね。
意外と
出ないもん、
出ないもんだね。もういっか
お願いします。
ピンクのポロシャツにグレーのベストでした。
嬉しいよ。
そう、難しい。嘘。ちょっと難易度高すぎたね。
高かった。アカネネポイントだな。
はい、以上です、はい、
今月の振り返りはここまでですね。
はい、
はい、私とミカはまだキッズミュージカルファクトリーにはまだ出会っていないし、キッズミュージカルファクトリーに所属する前で知らないことがたくさんありましたね、
はい、
というわけでパーソナリティクイズの正解が一番多かったのは
あかねちゃんでーす。
これ結構なんかさあれだね、ドーピングした気分。
いやいや、そういう
大丈夫
だっていう勝利だよね。
そうですね。
失礼いたしました。
賞金の20円で
ーす。やったー。チャリンチャリン
チャリンチャリン。
嬉しいです。
来月は2004年から振り返ります。お楽しみに。以上、キッズミュージカルファクトリー20周年先駆け企画 KMF 20年の歩みを振り返るスペシャルでした。
お送りしている FM 西東京リトルミュージカルスターズ。お相手はリズムオブインフィニティの私菊池美香と
安井久乃と
伊坂あかねです。
うちなあんたのことを知りたいねん。
うちもな自分のこと話したいねん。
ずっとけ語り道。
リトルミュージカルスターズのパーソナリティが様々なテーマに沿って時に大真面目に時に大笑いしながら語り合うずっこけ語り道のコーナーです。今月のテーマは
最近買ったおすすめアイテム
ということで、このテーマはですね、私赤ねねが最近買ったアイテムを自慢したいがためだけに設けたテーマなんですけれども、早速語ってもいいですか？
いいよ。
ありがとうございます。もう今日はねもうね、家からねリュックをパンパンにして実物を持ってきてしまいました。赤ねねのおすすめアイテムはこちら、じゃじゃん、グリッドフォームローラー。音聞こえましたかね？こちらですね、まあ、ラジオで物が見えないのに実物を持ってきたんですけれども、
ね、
はい、これ何センチくらいっていうの、30センチくらいですか、うん、の筒状のデコボコしたピンクの、うん、ものです。これはですね、あのマッサージが自分でできるよっていうものなんですね、うん、でただのマッサージじゃないんですよ。これでできるマッサージは筋膜リリースと言います。
筋膜リリース
かっこいいでしょ、
うん、かっこいい。
なんだかわかる？
わかんない。
わかんないよね。あのですね、まず筋膜というものがねあるんですよ。筋肉や体のあらゆる器官を包み込み支えている白い繊維質のことを筋膜と言います。なので皆さんのあの体中に筋膜さんがいるんですよ。
なるほどね。筋肉の周りにってことね。
表面にね。そうなので、そのね繊維質がねこう筋肉にで固まってくっついてると、うん、もう筋肉の動きが鈍くなっちゃうわけ。
なるほどね。
これをペロンってこう剥がしていく、筋膜リリースすることによって柔らかくなって、うん、この可動域が広がるわけ。
見せてあげたい。ちょっと
可動域が広がるわけですね。そのためのマッサージがこう自分でできるっていうものなんですよ。いいでしょ。でね、私ね筋膜リリースのマッサージってこう2人1組になってやるやり方があるんですけど、それをねダンサーの友達にやってもらったの。そしたらめっちゃ痛いの。結構痛いんだけど、やった後すっごくスッキリして、なんかねいつもよりいい姿勢かもって思う感じなのよ。そうそう、思うわけ。なんかそれをね人にやってほしくて、ね、私にさ筋膜リリースしてくれないって言ってもハテナじゃん。
そうだよね。
ハテナだから、まず私がその子にやってあげるんだけど、痛いから、うん、みんなねちょっとビビってやってくれないわけ。
それそうだよ
ね。そう、これ本当に人にやっていいやつかみたいな感じになってやってくれないから、うん、もうついに自分でできるやつを買ったっていうことなんですよ。
なるほど。
そうなので、これなんか一見さ、なんか別にたださ、足つぼのこの竹踏みと変わんない感じするでしょ、うん、見た目、ね、でもねすごいの、どこでもできるの、体中どの部位でもできて、で自分の体重をかけてると効果があるわけ。そうそうそうそう。だからもう自分の体重さえあれば、え、どういうこと？体重をかけさえすればもうねできちゃう。すごいでしょ。どこでもできる。ね、ちょっと欲しくなったでしょ。
ちょっと欲しくなった。
そんなあなた、なんとひばりが丘の声優の上の方に入ってるスポーツ用品店に売ってます。
近い。
そうでしょ。うん、そうなのよ。西東京エリアの皆さんにね、ちょっとね、みんなでこれ持ち歩こうっていうことで。
持ち歩くの？
持ち歩きサイズで私このサイズにしたの。
でも軽いよね。
そう、軽いし、うん、だからもうどこでも持っていけるよ。劇場入ってさ、ね、みんなこれでストレッチしてから本番やったらすごく、あ、いつもより可動域広いぞっていうダンスができるかもしれない。
なるほどね。
そうそうそう。というわけで、とってもおすすめなあかねねのおすすめアイテム、グリッドフォームローラーでした。
はい、
はい、皆さんどうですか、ありますか、おすすめ
アイテム。ある
よ。食い気味食い気味できたね。
準備、
は
い、準備してるもん。
じゃ聞きましょう、久野さんのおすすめアイテムは。
久野のおすすめアイテムはエリプスヘアビタミン。きたー。もう言いたかった言いたかった。
何、
え、
ちょっと分からない。
ヘアビタミン、
ヘア
つまりヘアオイルです。あの髪の毛につけるオイルなんですが、これはバリ島で生まれた天然ヘアオイルで、バリ島って日本に比べて紫外線が3倍から5倍あるんですよ。
赤道に近いからや。 赤道が近いから
だからね、髪にかかるその紫外線の量もあの大きくなるじゃない、ね、だからね傷んじゃうんだよねバリ島の人って、だからそういうそこの女性たちがダメージヘアダメージを防ぐために使っていた定番オイルが日本にこう流れてきてあるんですね。でそのね実はオイルには今流行りのちょっと前から流行りのモロッカンオイルが使われてるんですよ。
出た出た出た聞いたことある
そうだから本当に本当にすごいしっとりして潤いを与えてくれるのね。そうだから夏の紫外線だけじゃなくて今さ冬のこんがりつけてると、冬のこの乾燥静電気とか
するバチバチ
バチバチでしょ、それも本当整えてくれるんですよ。でもう一個おすすめポイント言っていいですか。
いいよ。
あのねヘアオイルってさプシュプシュっていうさボトルが多いじゃない、ほとんどそうだと思うんだけど、でもこのエリプスヘアビタミンはあのね1センチ直径1センチぐらいの丸いたまたまで、
たまたま
そう、はい、それを先っちょをチョキンって切って、1回で使い切りタイプのヘアオイルなんですよ。そうだから私みたいな蓋を閉められない人間なんですよ。あの化粧水とか開けたものを閉められない人間なんですけど、そういう女性
やばい、
やばくない
カバンの中ベチャベチャそう
やだそうね、ちょっと危ないかもしれないそう、そんな人にも、もう1回でペッペッってゴミ箱捨てられるから本当にこれは便利で、なんか旅行先にも本当にちょっとで済むし、確かに1回で使い切り、私ぐらいのセミロングは1個でいいし、ロングの人は1個から2個、2個ぐらい使っても十分っていう感じなので、
でミカみたいなショートの人はどうしたらいいですか。
1個でいいと思う。
ベチャベチャになる
大丈夫、ベチャベチャになんない、
なんないんだ、
大丈夫、毛先につけるからさ、
あ毛先だけなんだ。
そう基本はね、
痛みが激しいよね。
そうなの、ちなみにねこれ5色でカラー展開で
色ついてんの。
そうでいろんなダメージカラーだったり乾燥だったりっていうのに色分けで対応してるので、
すごい
使ってください。
欲しい、
さすが美容院の。
そうだよ、
そうだね、
そうだね、美容師の娘だから、
美容師の娘だね、
すごい
素晴らしいね、
紹介してみました、
すごい女子力高い、
やったやった。
じゃあそんなショートの美香さんにはおすすめアイテムがあるのかな。
ありますよ。
意外
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 意
外
じゃあ聞こう、
美香のおすすめアイテムはメディキュート。あれ
聞いたことある、
まあ、そうですよね、
使ってる、
あ使ってる、
うん、ですよね、
入ってる、私は、ね、人のは使ってないです。
あ本当ですか、うん、もちろん聞いたことはあると思うんですけど、ま
あ、
履くだけでスッキリ美脚に導く着圧ソックスのことです、で私が使っているものはなんか外に出てファッションとして楽しめるものとかも最近出てるんですけど、その中でも、その種類がいっぱいある中でも夜寝てる間に履いて、朝までに足をすっきりさせるものを使っていますね、
で、私もそう
一緒、
本当ですか、長さは太ももの中間ぐらいです。
です
で色はまあ可愛らしいラベンダー色です
、ね、
可愛らしいね、
可愛らしい、
薄紫、可愛い可
愛い、
まあ、最初はその足を細くしたいがために買ったんですけど、まあ、全く足は細くならないんですよ。
えそれ言っていいやつ、
まあまあ、
言っていいやつ、
言っていいやつ、
まあ、でも、
あでもね、
そうでも次の日の足のだるさが全くなくて、足の裏と地面の感触っていうのがもう本当に違うんですよ。なんか履かないと買った板の上を歩いてるみたいな、
修行みたい、修行みたい、
そうなんですよ、
まあ、私はいつも硬い上を歩いてる、
大丈夫ですか、
大丈夫
心配になっちゃうね、
はい、心配になっちゃうぐらい、
毎日修行してんなって
、こちらのメディキュットはとってもおすすめです。
そうです、
ふわっとした地面を歩いてみたいわ、私
も、はい、もうねむくみが取れてすっかりなんか2センチくらい浮いてるかなって思う感じだよね、
はい、
うん、そうだよぜひ履いてみてね、
はい、
うん、ということで案外なんだか皆さん女子力の高いおすすめアイテムでした ね、
でしたね、
私だけなんかアスリートみたいな、はい、ラジオお聞きの皆さんも私たちのおすすめアイテムぜひ使ってみてください。以上ずっこけ語り道でした。
リトルミュージカルスターズをお聴きくださりありがとうございます。そろそろお別れのお時間となりますが、ここでお知らせです。6月3日田梨アスタ2階センターコートにて、木漏れ日ホール20周年記念のイベントにキッズミュージカルファクトリーが総出演する予定です。2ステージを予定しています。入場無料なので気軽に足をお運びください。詳細は番組などで追って連絡します。リトルミュージカルスターズはツイッターアカウントやフェイスブックページがあります。番組の収録風景やキッズミュージカルファクトリーのイベント出演情報、レッスン動画などを更新していますので、ぜひご覧ください。番組放送中はメンバーが実況ツイートをしていますので、放送と一緒にお楽しみください。ツイッターアカウントはlms_KMF、 フェイスブックページはリトルミュージカルスターズと検索してください。皆さんからのフォローやいいねをお待ちしています。次回のリトルミュージカルスターズは4月16日月曜日夜10時30分から放送です。お聞き逃しなく。ここまでのお相手はリズムオブインフィニティの菊池美香と
安井久乃と伊坂あかねでした。それでは皆さん、さようなら。